今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを用意します。アメリカはロサンゼルスモモキッスダッタカムの勝田です。このポッドキャストではアメリカ在住約20年の私勝田守が未来をキーワードに、健康、子育て、教育、アメリカ事情、環境、テクノロジーなどの各トピックについて、さまざまな情報を織り交ぜながら独自の視点で話をする番組です。はい、ということで本日は8月の6日日曜日、2017年です。ロサンゼルスは非常にいい天気ですね。最高気温が29度、最低が19度ということで、風もあってですね、結構過ごしやすいですね。で、特に私たちの家のあるところはですね、意外と海からもね、そんな遠くないんですよ。車で行ってやっぱ20分ぐらいかかるかなっていうところですが、それでもね、海風が結構あるので、やっぱり空気もね結構綺麗ですし、意外とロサンゼルスのダウンタウンとか少しね内陸の方に行くと、やっぱり空気がね結構スモークが溜まってたりするんですよ。特にこちらは雨が少ないんでね、やっぱ空気中のこの汚れっていうのがですね、流されないので結構ずっとね溜まってて淀んでるみたいですよ。なんで時々ね、こう郊外の方に行って、でそこからその何でしょう、町の方っていうんですかを見るとですね、やっぱ結構ね途中からの空の色というかがですね結構淀んでたりするんですよ。それだけねスモックがねやっぱりね都市近郊に溜まってるみたいですね。確かにね、飛行機の上からこのロサンゼルスのね街を見るとすごいですから、家がねもう本当にもう一面本当に家とか工場とかね、ビルとかそういうものがねもうともかくぐわーっと並ん立ってますんで、やっぱこれだけ多くのね人とか物とか車とかね、工場とかそういうのも含めてあるんだと、やっぱスモークは出ますよね。なので本当ね、本当はもっと空気のきれいなところに住めれば一番いいんでしょうけど、ただうちね我が家のあるところはそれでも空気がねいい方ですよ。海からそこそこ近いんで、はい、そういう意味で恵まれてるなと思いますが、はい、そんなねロサンゼルスから、お届けします。ただ今日はね本当にいい天気です。気持ちがいい天気ですね。はい、で今日のトピックはですね、ソーシャルメディアはあなたの大切な時間を奪うというね、そういうテーマでいきます。あとはですね、先週そして昨日もそうですが、ちょっとビーチの方に行ってきましたので、そのビーチに関することをね、少し話したいと思います。タイトルはサーフィン初挑戦ということですが、そのネタもねメイントピックの後にちょっとお話をしたいと思います。はい、では本日のメイントピックはですね、タイトル、ソーシャルメディアはあなたの大切な時間を奪うというねタイトルになります。なんでこのネタにこう話そうかなと思ったんだですね、ポッドキャスト、これもポッドキャスト私発信してるんですが、あとはよくポッドキャストやっぱ聞くんですよ。で、TED ってありますよね。TED、TED トークね、あるんですが、それでいろんな人たちがですね、いろんな、なんでしょう、題材の、ね、ものをこうスピーチっていうのかプレゼンテーションをしていまして、それを YouTube ですとか、あとこういった形でポッドキャストでもですね発信したりしているんですね。はい、でそれをですね、定期的にそういったの何か新しいアップデートがあったりすると受け取るの でそれでこうたまたま、聞いた内容がですね、そのソーシャルメディアの話だったんですよ。なんで、ちょっと聞いてみようと思って聞いたら結構興味深い内容だったんで、それを一つ取り上げて、シェアをしたいなというふうに思います。はい、でね、ソーシャルメディアっていうとやっぱりあれですよね、Facebook とか YouTube とか、そういったものがいっぱいありますよね。でね、これ私も当然そうなんですが、 ありますよね、Facebook とかね、なんかこう記事というか、なんか誰かのコメントが上がってたりとか、あれがあるじゃないですか。そうするとパッとそれをがこう何でしょう、 ノーティフィケーションというかお知らせが出てきて、お、ドリュクがなんかコメント入れた新しいなんか何記事をアップしたみたいになると、そこ見てみようって見ちゃうんですよね。で、一旦見始めると、その下までずっとタイムラインでつながってるんで、結構ずらずらずらずらずらずらっと見てしまうってことはありませんか？ねえ、私はあります。はい。あと YouTube。これは本当やばいですね。YouTube なんか一回、なんかのあれでちょっと見てみようって言って見始めたら、まあ次から次へと、あ、これ面白そう。あ、いや、これも見たかったなとか、あ、なんだろうこれとかって思って、まあ見ちゃいますね。はい。で、私は意志が非常に弱い人なので、何ですかね、一旦そうやって始めちゃうと、もう結構時間をですね、あっという間に使っちゃうんですよ。もう本当に1時間とか 2時間とかね、2、3時間とかって結構簡単に経っちゃいますよね。YouTube なんかでなんか昔の映画なんかあったりすると、そんなの2本も見たら簡単に2時間、2、3時間経っちゃいますもんね、下手したら。なので、まあこれ怖いなと。本当はね、やろうとしたことが、まあそれを見始めてしまったばっかりに、できなくなってしまったの大切な時間をね、奪われてしまったというね、風に感じることも多いんじゃないかなと思うんですね。ただ、奪われたって思うよりは、自分はバカだなと思うんですよね。なんでそんなところに使っちゃったんだろうなっていうね、後悔の方が強いですけど、ただですね、これには実は結構裏があるんですよ。なので、そういう話をですね、そのTED Talkで話をされた方ね、名前がですね、トリスタン・ハリスさんっていうんですかね。はい。で、この方がですね、まあ、短いスピーチですけども、プレゼンテーションですけど、話をしていまして、で、どういうことかというとですね、彼は、もともと Google で働いていたらしいんですよ。うん。で、そういった Google のオフィスがあって、でね、まあ、コントロールルームみたいのがあるんですって。で、そこでね、それこそ何百人もの人たちがいて、で、彼らがね、PC とか端末の前で、で、まあ、エンジニアの方とか、あとサイコロジストというような人たちもいるらしいですよ。うん、その人たちがもう、ちくちいろんな情報をチェックして、で、まあ、コントロールをしていると。で、何をコントロールするかというと、いかに人々が、Google だったら Google のね、画面に釘付けになるかと。要するに目が離せないようになるかというような工夫をしてるらしいですよ。うん。だ、それはその人たちのやっぱりその行動とか感情とかいろんなものをですね、やはりまあ、最初は多分そうやって人間の目で見るんでしょうね。要するにそこには私たちがね、日々アップしたいろんな動画とか、ね、コメントとか記事とかっていうのがあるわけですよ。で、それをまあ、当然何百人の人が、ね、何億人の人のそういったものをいちいち見てるとは思いませんが、ただそういったものを、ある意味じゃあサンプルでも何でもデータとしてね、取り上げて、で、それを元に、はい、いかに人々が、Google とか、まあ、Facebook とか、ね、そういったソーシャルメディアに釘付けになるかというような、そういう、なんでしょう、ことをしているらしいです。というふうに言ってました。まあ、彼はもともとね、後ろにいた人なんで、それはまあ、本当だと思うんですね。はい。で、要するに私たちが日頃ね、何気にこう言って見ている、ものありますよね。そういった Facebook、Google に使っている。まあ、サーチエンジンとして使うこともあれば、でもそこの横にはいっぱい広告が出ていたりとか、ね、そして YouTube なんていうのもありますよね。はい。でもそれにはですね、やっぱりいろんな注意、人々の注意を引く工夫がたくさんされているんですね。ね、例えば Facebook だったらもう本当にニュースフィードとか言っても、で、その時ニュースのあれがポンポンポンポン上がってくると。ね。そして、あとオートプレイみたいなのが結構、今特に増えましたよね。最初はあんま見なかったですけど、今はオートプレイですよね。YouTube もそうですし、Facebook でもそういったビデオがあったりすると結構勝手に再生してくれるじゃないですか。 ね、YouTube も一つ何かを見るとそのままその私だったら私が過去に見た履歴が残っていて、それをもとにああこの人はこういう画像が好きなんだな、こういうものに興味があるんだなっていうのがちゃんと分析されていて、でそれに沿ったような題材のその画像とかビデオとかっていうのが次々にプレイされるんですよね。何もこちらが選択、ほとんど何も選択しなくても勝手に再生される、それをオートプレイと言いますよね。はい、ですからそういったものがもう何でしょう、当たり前になっていると。そうでもそうなると要するにこう、もし自分が強い意志を持ってね、うん、じゃあ1個見たらもうこれでおしまい、はい、でスマホを閉じて PC を閉じて、うん、じゃあ仕事に行こうとか他のところにしようっていうふうにできればいいんでしょうけど、でも多くの人はなかなかそうはできないですね。はい、そうするとやっぱりダラダラとそういったものに大切な時間を費やしてしまうということになりがちなんです。うん、でね、よく何でしょう、 AI って言いますね、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能と言いますけど、うん、でもこれはもう本当にね、近い将来云々じゃなくても現実に人工知能っていうのがもう存在していまして、でそれがそのもう本当に Google でも YouTube でも Facebook でもそのコンピューターですよ。コンピューターが要するにその何ですかね、多くのデータありますよね、人々の、ね、動きとか感情とかいろんなそういうアップとかいろんなものありますよね。そういったものを要するに自動的にこう分析をして、そしてそれで、うん、その人に合った情報とかそういったものを、いや次にこういうものを見たいだろうな、次にこういう行動をするだろうなってことをやっぱり予想しちゃうんですね。はい、だからもうすでにねそういったものが存在していて、うん、ある意味自分たちはそういったものにコントロールをされているということなんですよ。そういうことをこのテッドトークの、トリスタンさんという方が話をしていたわけなんですね。うん、ね、ですからその自分たちがそういったツールとしてね PC とかスマホを使っていると思うじゃないですか。実際使ってるんですが、ただその過去の携帯電話だって本当に携帯電話、電話することに使っていたんだよ、だけに基本的に使っていたものが、今はそれは本当ある意味じゃすごいミニマムの、ね、最低限のものであって、それ以上に今もその情報ねとかコミュニケーションの手段としてもう小さなコンピューターですよね。本当に小さなコンピューターとして自分の手のひらに乗ってるわけですよね。うん、でそれがもう24時間ね、要するに情報とかいろんなものをこう向こうで、要するに向こう側、コンピューター側、Google 側、YouTube 側、Facebook 側、ね、そういった方がから、うん、こちらに24時間届いているということなんですね。うん、でそれがこちらのコントロールがある種効かないものなんですよ。向こうがコントロールしている、コンピューターがコントロールしている、この会社がコントロールしている、人々が、そこに向こうにいるその、ね、エンジニアの人たちがコントロールしている、ね、そのにいるサイコロジスト、ね、精神分析をする専門家がそういったものもコントロールしているわけですね。ある意味じゃ怖いですね。でこれなんでそういうことをするかというと、一つは一番わかりやすいのは広告を打つんですよ、そこに。ね、当然ね、YouTube でも Facebook でも、ね、まあ、当然 Google もそうですけど、彼らもビジネスなんでお金がなかったら、ね、当然成り立たないので、やっぱりどっかでお金を稼がなきゃいけないわけですよ。でそれの一つ の大きなものが広告ですよね。広告収入と言いますけど、でその広告、たくさんの人が釘付けになればそこに広告をこう打つことによってその人たちがその広告を目にすることとか、当然そこから、ね、購入購買につながる可能性が高いわけなんですよ、ね、そういうことなんです。うん、ですからもう、ね、基本的にはそのフリーっていうかただのね、いろんなそういったプログラム、ね、Facebook だって、ね、基本的にはお金払ってないですもんね。 YouTube だってただじゃないですか。うん、でもそういったものは なぜかというと、そういった広告で基本的に収入を彼らが得てるからなんですね。はい、ということなんですよ。ただこのテッドトークのねスピーチャーの方が言っていたのは、その広告というのは一つの目的だと。でも実はね、もうそれだけではないんですよということ。それはね、ある意味ね、人々にいろんな影響を与えることができる、その思想的なものとかね、意識というものに対して影響を与えることができるんですね。それは政治的なことにもなるでしょうし、経済的なものにも影響を与えることができるんです。ね、だから政治的なものであれば、ね、その例えばフェイスブックで、ね、アメリカでは未だにありますが、その、ね、トランプさんが大統領に なる前、またなったあと、未だにトランプさんの悪口を言うことが、もうフェイスブック上とかね、ソーシャルメディア上は山のようにありますね。山のようにある。で、それをね、例えばじゃあそういうふうに逆に言えばサポートする意見があったとするじゃないですか。それをその例えばフェイスブック側が反トランス的な、ね、トランプ的なトランプさんにちょっと反対するっていう気持ちがあると、意見があると、じゃあ、ね、トランプさんを、ね、ネガティブマイナスになるような要素のコメントを優先して、画面に出すようにしましょうということができるわけですよ。そうするとどうなるかというと、ほとんどの人がそればっかり見てますから、あ、そうだそうだね、もうトランプはとんでもないとか、もうそういう感じですよ。もうトランプが大統領なんかだったら大変だなんていうふうなことをですね、ずっと選挙の前とかずっとやってましたね。そう、でもそういうことが可能なんです。マニプレートって言いますけども、情報操作、意識操作をされやすいんです、そういうものにね。はい、経済だってそうですよ、ね、どっかの会社がね業績がいいと、でもそこにすごいネガティブになるような、ね、そういったちょっとしたニュースというかトピックみたいなのがあると。でそれをもうね、じゃあこの会社ちょっと、ひとなし Google だと Google の敵対会社だったりとか、ね、何か問題がある、要するにもうライバル会社だとかなったら、でそれに、ね、反対するような記事を、もうそれを優先してあげればいいわけですよ。 Facebook だってそうですよね。そう、中立ではなくなるんですよ。やっぱり自分の会社とか自分たちにとってやはり利益のあることをやっぱ優先しますっていうことは、それによってそのね、相手の会社に対してダメージを与える可能性もこともできるということですよね。そう、そうやって大衆の心理とか、ね、マインドをコントロールすることができる、そういう力を今の、ソーシャルメディアっていうのは持ってるわけですよね。怖いですよね、だからそういう意味では。実際もうそういうのもそのトランプさんの話ではないですが、結構やっぱ 見ますものね、自分なりにもね、今アメリカに住んでいますけども、そういったものを見ますから、やっぱそれは怖いなと思いますよね。ね、でなおかつそのソーシャルメディアというもの、まあそれもう少し早くね、広く見ればそのメッセンジャーみたいなものいっぱいありますけど、でもそういったコミュニケーションの手段自体ももう変わってますもんね。もうテキストでメッセージを送るということ、それがある意味じゃメインのコミュニケーション手段になっていると言ってもある意味じゃ過言じゃないですよね。確かに E メールもありますよ。でも本当に特に若い人たちの間では、ね、E メールをわざわざ書いて送るっていうことよりも、本当にもうテキストメッセージでちょっとババってやって、何の数秒間でババってやってパッと送ると、で返事が返事、それで、ね、要するに会話の延長線上としてそういうことをすると、悪いことではないと思いますよ。ただそれだけになってしまうと、相手の顔の見えないコミュニケーションだけになってしまいますから、それもやっぱ危険ですよね。ね、それはやっぱ危険ですよ。やっぱりね、相手が顔が見えないと、でその文章に書いたことが本当そのまま、その受け止め方によっては、なんだこの人 怒っているとか、あのこの人ね、あの自分のことを悪く言っているとかね、というふうに思ってしまう可能性もあるわけですよ、文章だけ読むと。でもね、実は向こうで冗談を言っていて、向こうで顔、実は顔では笑っていたのかもしれない。でもそれをね、あの字だけを見ると分かんないじゃないですか、相手の感情というのが、うん、そうするとそれを真に受けて、ああこの人は私が嫌いなんだっていうふうに受け止めてしまう可能性も当然あるわけですよね。そうだ、そういうことも含めて、そのコミュニケーションの手段としてね、そのソーシャルメディアとか、そういったテキストメッセージとかっていうのも、ある意味ではすごい、あの希釈というか、本来必要なその人間同士のコミュニケーションにたのプラスアルファだったらいいんですけど、それだけになってしまうと怖いということですよね。そういったものに影響を与えているということですよ、ソーシャルメディアね、そういったコンピュータースマホでのコミュニケーションね、そういうことですね。まあ当然さっき言ったその、ね、政治デモクラシーで言いますが、そういったものにも、影響を与えていると、うん、ね、そう。そして、ね、理想とするその自分たち の, その生活をする上で の, その何時間的なものありますよね。そういったものに対しての安い邪魔をしているのも事実です、うん、注意を引いてしまいますから、うん、だからありますよ時々ね。そうやってこう、じゃあ人と会って話してる時に途中からプープーとか言って、そのスマホにメッセージがあると、あ、なんかメッセージ来たって言って、せっかく2人で話をしている、3人で話している時にそれが来たことによって、それを途中で邪魔されちゃうわけですよね、注意を持ってかれちゃうわけです。そうするとそっちに行っちゃうから、もうせっかくこう話が盛り上がっていても、パッとそこで消えてしまうなんてことは、これは本当にありますよね。そうなんていうことも当然あるし、なおかその商売的に言うとですね、その何ですかね、まあ売りたい側、今はだから本当に進んでまして、 Google とかでもですね、その何て言うんですかね、一度買ってくれた方とか、一度その何し広告を利用した人ですね、その広告から買ってくれた人に対しては、もう同じように必要に何度も何度もそうやってね、広告を出す、または引き続きのそういった情報提供とか商品の、ね、アピールっていうのがですね、もうダイレクトにターゲットを絞ってやることもできるんですね。それ も, もうオートマチックでできるような、そういうシステムが実際あるわけなんですよ。そうで、そのね、そういったその特定の人たち、ね、のその購買力とか、そういうのは購買習慣みたいなものもですね、まあ、データ化されて、それをもとにもうこの人だったらこれや出したらもう買ってくれるだろうというようなこともね、ある程度読めちゃうらしいですよ、ね、だからそういった時間を奪うだけでもなくて、そういったものを売ることで、まあ、当然ね、それが必要なもの、役に立つものである可能性も当然ありますよ、ありますけども、ある意味じゃ実際はそんなに必要じゃないものっていうものをね、それを見たことによって買ってしまうことで、時間だけじゃなくてお金を失うという可能性も当然あるんですよということですよね。はい、そういう意味では本当にね、時間とお金、そして自分たちのある意味ではその自由というね、いうものも奪われているんではないでしょうかということなんですね。なので、まあ、単にそういったね、ソーシャルメディアは、ね、普通普段何気に使ってますけども、そういった危険性があるということをですね、やっぱり知ることが大事じゃないかと。でそれがほら、ね、大人であっても、ね、それをコントロールすること、自分でね、自分をコントロールすること、結構難しいですよね。それをね、子供が小さい時、からそんなものに、そんなものって失礼だけど、そういったものにね、慣れてしまったら、ね、もう小学校の頃から、ね、Facebook 見て、ね、スマホをいじって、ね、テキストメッセージ使って、で、悪いとは言わないですよ、言わないですけど、それがすごい比率が高くなっていったら、そのまま大人になっていったら、まあ、ある意味じゃそういったものによって、コントロールされやすい人間になってしまうんではないかというね、危惧がありますよね。はい、なので、 ちょっとねそこをね気をつけるべきだということなんですよ。はいはいね、ということで、まあ、ちょっとね今言ったのはソーシャルメディアの持つその危険性というか悪影響についてですが、じゃあ実際ね、じゃあ私たちは何をすればいいんでしょう。それをね防ぐというか、そういったものをねある意味で予防するために何をするべきなのかという話ですが、でこのスピーチャーの方が言っていたのは、まず自分たちが気づくことだと。自分たちは影響されやすい、影響を受けているということに気づくことだ。アウェアと言いますけど、気づくということが一番大切ですよということを言ってましたね。はい。ね、そう。やっぱそうですよね。だから、自分がその、あんまり意識をしないと要するにダラダラと時間を使ってしまう。ね。いうことは当然あります。ただ自分がそういったものを、あ、これで影響を受けている自分はと、これを見たらこのままずるっといってしまうというようなことも考えられれば、そういうのを気づいていれば自分でその判断をするということができますよね。自分である意味では自分のコントロールすると、行動をコントロールする、時間をコントロールするということが可能だということですよ。なので、まあ私も最近ね、そういうのがあって、意志が弱いのもあるんで、あんまりね、Facebook とかね、YouTube とか、できるだけね、見ないようにしてるんですよ、実は。ね。時間使っちゃいますんで。なので、まあそういったものも含めてね、まず自分で、そういった自分たちは影響を受けている。私自身は影響を受けやすい、影響を受けているんだということをですね、そのソーシャルメディアによって、ね、いうことにまず気づくということ、それが一番大事ですね。で自分でコントロールするということは自分たちの脳みそを使いましょうということですよ。で彼が言ってたのはね、トカゲの脳だにでをこう、トカゲの脳って要するに爬虫類の脳ですから、もう小さな脳みそですよ、を相手にしている。要するにもうある意味ではそのコントロールする側ね、その Google でも Facebook でも YouTube でもいいんですけど、それはもうある意味じゃトカゲの脳みその人だったらコントロールしやすいということですよ、簡単に言えば。もう衝動的に、自動的に動くからね。でもアクティブに自分から能動的に物事を動かすと、判断をするっていう人であれば、それはある程度予防ができるということですよね。ね、私たちはトカゲの脳みそ、まあ、爬虫類脳みたいのもあるみたいですけど、でもそれ以上のでかい脳みそを私たち持ってるわけなんで、やっぱり自分のね、人間としての脳みそを使わないといけないですよね。はい、ということを言ってました。まあ、あと、まあ、彼はそのシステム上ね、その透明性を増やすとか、あとはその使い方としてのそのルネッサンスを起こすんだみたいな話をしてましたけど、ただそれはなかなかね、その個人、私たちのレベルではなかなか難しいところがあると思うんですが、ただまあ一番最初に気づくということ、それがねできればかなり変わってくるんではないかなと思いますね。はい。そして影響を受けているということと同時に、時間というね、タイムね、これが私たち その人生にとって、生活にとって一番大切な資源だということ、財産だということ、これを改めて認識することではないでしょうか。ね、だからそれはもう世の成功者の人たちも言いますよね。なんだかんだ言ってね、お金をいっぱい得てもね、でも最終的にはやっぱ人間は死んでいくわけなんでね、そうすると結局それはもう自分にコントロールできないことですよ。時間というものはね、時間というのは有限だということですから、終わりがあるということ、始めがあって生まれてきて、そして死んでいくわけなんで終わりがあるということね。どんなに長生きしたって100歳まで生きたとしてもね、でもそれしかないわけなんで、だからそこの時間をどう使うかというふうにやっぱり考えるというか、意識をするということじゃないでしょうかね。だからそれをね、自動的に受け身でね、そうダラダラダラっとそういったね、ソーシャルメディアに使ってしまってはもったいないですよということを言ったわけですよね。なおかつ自動的に受けてると、他のね、他人なのか AI にコントロールされているのか分かりませんが、コントロールされやすいですよということですよね。はい、そういうことでしょうね。まあ、気づくということ、自分たちが生きやすいと、影響を受けていると ということについて気づくということと、そして時間というものが最も大切な資源ですよ、財産ですよということをに気がつくと、それが大事じゃないかなと思いますね。で、それをまず大人である私たちからやはり注意をするということ、気をつけるということですね。プラスして、その子どもたちに対して、ね、小学校、中学校、高校と、まあね、中学高校になるとなかなか親の立場で、ね、コントロールするのは大変かもしれませんね。もう自我が強くなってきますから、ね、ただ家庭の中にいてね、また親子でね、その子どもとコミュニケーションを取るときに、特に今便利になりますからね。で、子どもたちがすでに iPad 持ってたりスマホ持ってたりするわけですよ。そうするとコミュニケーションの手段もやはりそのテキストのメッセージとかそういうものでがメインになってしまう。まあそういう人たちも実際いっぱいいると思います。言葉でね話すよりも、でそれこそ電話なんかしないですから、電話でねそれこそ言葉で話した方がまだいいですよ。でもそうじゃなくて本当にメッセージだけで終わらせてしまうということも多いですよね。ね、でもそれではやっぱり本当のね人間としてのやっぱコミュニケーション、顔を見てフェイストゥフェイスでやるとね、で言葉こうやって話をするとね、そして話を聞くというようなことがやっぱりなかなかトレーニングされにくいわけですよ。ね、なおかつメッセージを送ったら返ってくるのがすぐに返ってくるのが当たり前みたいな感じでね、それ待たしちゃうともうね、なんですぐ返ってこないのっていうね、その待つということ自体ができなくなってしまうっていうケースもいっぱいあるみたいですよね。なのでそういったものも含めて、まず親としてね、やはりその子供、特にちっちゃい時からですね、まずそのスマホとか iPad とかそういう端末をね、まあ、できるだけね、ゲームもやってますけど、でもね、できるだけそういったものに触れている時間を少なくした方がいいんじゃないかなと思いますね。全く悪いとは言いませんけども、そう、少なくした方がいいんじゃないかな。で、その代わり、どういう時間を増やすかというと、やはり、その、フェイス2フェイスね、面と向かってね、そう、接する時間、話をするという時間、を、増やす、それを大切にするということじゃないでしょうか、ね、晩ご飯とか朝ご飯でもそうですけども、やっぱり一緒にね顔を合わせて、でそこでこう話をするのが理想なのに、それこそね、朝からもう子供は子供で自分のスマホを見て、親は親で自分のスマホを見て、ね、それぞれのそういうソーシャルメディア、 Facebook でも何でもチェックしてるというのはね、まあありがちというか、もうそれが一般的ですね。よくあるじゃないですか、レストランとかに行ってもね、何人かのグループの人たちがレストランに行って、でレストランに行ってね、なんか食べるとかお酒飲みながらでもねいいんですけど、こう話をするじゃないですか、そういうね、話をしないでお互い3人いたら3人とも自分のスマホを見てパチパチパチパチやっていて、せっかく一緒にいるのに顔も見えず話もしていないなんていうことが、まあ普通にありますよね。本当にそう思います。なので、まあ、そういうところからやっぱり大人が自分をまずコントロールすること、でそれをこうやはり見せていくということと、なおかつ子どもと一緒に触れる時間、話をする時間、コミュニケーションを取る、そういったものを使わずにコミュニケーションを取るという時間を大切にするということ、それが一番大切じゃないかなと思いますね。ね、まあこれなかなか言っていてね、私たちの家族では難しいんですが、はい、まあ、私はまあそこまでね、スマホとか、まあ、使いますよ、使いますけど、そこまでハマるというか時間をねそんなに使わないようにしてるんですが、ただまあやっぱり女性ね、特に奥さんの方とかねは、結構フェイスブックとかやっぱね、そういったソーシャルメディア好きですよね。フェイスブックだけじゃないですけどね、いろんなねソーシャルメディア好きな方が多いですよね。やっぱりまあ女性はやっぱりコミュニケーションを大切にする生き物だって言いますかね。男はほらもともとあんまり喋れないんだけど、女の人はもう本当に喋るじゃないですか。でそれがほら遠隔地にいても簡単にできると、で相手のことを知ることができるっていう意味でソーシャルメディアってやつすごいね、やっぱ女性の あれニーズに合ってるんですよね。だからほとんどもうほとんどとは言えないですが、あの Facebook のねユーザーの本当にあの何十パーセントか分かんないですけど、でももう本当に女性が圧倒的に多いというのを聞いたことがありますね。はい、なんていうこともありますということで、まあ、今回はそのソーシャルメディア、あ、ね、ソーシャルメディアはあなたの大切な時間を奪っているというような話でした。いかがでしょうか。ね、ぜひあの、まあ、気づくということ、そして、時間というのが最も大切な資源、あの資源なんだと、財産なんだということをね、やはり再認識していきたいなというふうに思います。これはもう本当に私自身本当にそう思います。ね、ぜひ頑張ってまいりましょう。はい。はい、ということで、まあ、本日のトピックはそこまでなんですが、あとですね、先週ですね、何があったかというとですね、まあ、私は日中当然仕事してるんですが、あのうちの娘がですね、実はあのサーフィンに挑戦してきたんですね。っていうのは、あの先週ね、毎朝、まだ夏休みなんでね、毎朝9時から12時ぐらいなのかな、3時間ぐらいそのサーフィンのレッスンがね、あって、で幸いうちはねその、まあ、ビーチから、まあ、そんなに遠くないので、まあ、20分ぐらいあれば車で行けるん でそこにうちの家内がね朝連れてって、でそれで向こうにそのインストラクターの方がいて、で子供たちが何人ぐらいなんだろう、20人ぐらいなのかな、うん、ね、来てて、で大体本当にあの小学生のね、まあ、高学年ですか、うちの娘が今10歳なのでね、はい、あのまあ、そのぐらいかな、うん、の子供たちがいますね。まあ、8歳から12、3歳ぐらいまでなんでしょうかね、いまして、で彼がその何サーフィンで、サーフィンっていってもあの2つあって、1つがブギーボードっていって、あのビーチ版の結構大きいやつみたいなやつがありますよね。はい、それでもってその上に立つというよりは、それをこう前でこう掴んで、それこそビーチ板をちょっと抱えるような形にして、その上にポッと体の上半身乗っけて波に乗るみたいなのがありますよね。はい、あともう一つは本当にあのサーフボード、うん、上に立ってやるみたいなことをやってたんですが、でね、まあ、あの先週だから月火水木金とそれをか、ね、あのうちの娘がやってましてね、まあ、なんでサーフィン初挑戦なんていうふうにしたんですが、まあ、私自身は正直やったことないんで、どれだけ難しいのかっていうのは本当の意味ではピンとこないんですが、ただあの昔ね結構アメリカに来たばっかの時にその友達にと一緒にね、あのやっぱビーチに行きまして、であのボディーボードって言って体自体をですね、自分の体自体をそのサーフボードに見立てて波に乗るってことできるんですよね。それができるっていうのをですね教えてもらってやったことがあって、でね、あの何回かやっぱ乗れたんですよ。乗れるとすごいですね。あのなんていうんですかね、後ろから波が来て、その波が崩れる前に体をちょうどそのスピードを合わせて、波の来るスピードと合わせてパッとこう波に乗るんですね。そうするとそのままふわーっと、ね、あの波打ち際の砂浜までわーっと、ね、流れるんですよ。体がわーって、おー乗った乗ったっていう感じですごい本当に面白かったですね。はい、まあ、それ以来やってないんですが、うん、ただまあそういうことができたっていうのがやっぱり一つ残ってまして、なのであのなんとなくね、そのサーフィンボードには乗ったことないですが、なんとなくこう何でしょう、気持ち的には分かるんですよ。まあ、私はあの、まあ、海はね過去にはそのスクーバダイビングなんかもやってたんで、まあ、そこそこね泳ぎもしてできるといえば、まあ、多少できるので、まあ、そういった意味であの海慣れはしてはいるんですが、ね、ただまあうちの娘はもうですね結構あの、まあ、ずっとあの夏は特にスイミングのレッスンを受けたりしたんで、まあ、泳ぐ方は本当にね慣れまして、本当にあのそんな遠くまで行かないですけど、でもあのある程度のところまではね、あのね海に入ってもそんなにこう見ててもそんなに不安がないというか、もうガンガンガンガンこう海に出てくるようになりましたね。すごいなって思って見てましたけど、でそのブギーボードとかサーフボードをですね使ってね、まあ、あのインストラクターの方がやっぱ手伝ってくれたりするんですが、あの乗れるようになったみたいですね、ある程度。ただサーフボードね、やっぱ立つのはねなんかいまいちうまくタイミングがつかめないんだなんていうことを言ってましたね。はい、ね、でもやっぱそうやってこう何かこう 学ぶとか習うっていうのはやっぱ楽しいみたいですね。やっぱね、海って友達と一緒にキャキャキャキャ遊ぶのも純粋に楽しいんでしょうけど、でもあえてこう子供たち特にこう何かをこう学ぶ、習う、その自分のスキルをなんかアップするっていうのはやっぱね、子供はね特にやっぱり好奇心と向上心あるんだと思いますよ。なのでやっぱね、すごいそれがねすごいなんか楽しある意味楽しいんだと思いますよ。勉強もそうじゃないですか。子供たちがなんか何かを知ることで、おお、なんか分かったっていう、あれがねやっぱりね大切だと思いますよ。なので、まあ、今回ねそうやっていうのを、まあサーフィンね、まあ、本当にこういうところに住んでいるってことはすごい恵まれてるなと思いますね。まあ、昨日、金曜日だけ私ちょっと朝ね、うち娘がやってるところ見に行ったんですが、やっぱそれを見てね、おおすごいすごいと思ってね、子供ね、うちの娘とか他の子供がねそのサーフボードを掴んで、ね、海へ出てくるのを見て、乗れるか乗れないかは別としても、やっぱやってこうチャレンジしてる姿っていうのはやっぱいいなと思いますね。ね、やっぱそれがいいなと思います。あとは、まあ、昨日もね、まあ、土曜日だったんで、今度うちの家内とね、私とね、でも海に行ってビーチをちょっと歩いてみたりもしたんですが、やっぱ気持ちがいいですね。空があって海があってってね、やっぱそういった機会やっぱりここに住んでいる限りやっぱり有効に使った方がいいですよねっていうふうに改めて思いました。はい、まあ、エアもするとですね、やっぱり日常に追われてるとなかなかね行けると思っても行かないもんですから、やっぱそういった機会を設けていくというのはいいんでしょうね。ただね、うちの家内はやっぱりね香港出身で海から近かったっていうのもあって、結構その海とかビーチとかっていうのが好きなんですって。そうで、山よりもやっぱビーチがいいなって言ってましたね。で、私はですね静岡の地下という山の方で育ったもんですから、山とですね川なんですよ。初めて泳いだのも本当に、まあ、スイミングプールは別として、川で泳いだ子供だったん で山と川なんですよね。海じゃないんですよ実は。なのでそうかと、そうかと、もう家内はやっぱビーチがいいんだなって、自分は山と川がやっぱ欲しいななんていうふうに思うとですね、まあ、将来的にね今すぐにどうっていうのはないんですが、じゃあ今度どっかに引っ越しをするときにどういうとこに行けばいいんだろう、海があって山があって川もあるところがいいのかななんてなかなか贅沢な希望というか夢を持ってますが、でもいつかはそういうところにね、住んでみたいですね。はい、ということで、まあ、今回ねちょっとサーフィン初挑戦というね、私じゃないですが娘が挑戦してきたという話をね、してみました。まあ、せっかくねまだ夏ありますんで、ね、まあ、当然水の事故とかそういうのもあるんで気をつけなきゃいけないんですが、ぜひねまだまだ、ね、水に入って、そういったも楽しんでいきましょうというところですね。はい、ということで、本日はここまでになります。あとはうちの、ウェブサイトmomokiss.com mokiss.com というの方でもですね、過去のそういった、記事ですとか、こういったのポッドキャストのアーカイブとか、はい、あとは、まあ、サプリメントもね、子供向けサプリメントなんかも売っておりますので、まあ、ご興味のある方はぜひねご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、本日も長い間ありがとうございました。失礼いたします。